こんにちは。印象美人コンサルタントの荒垣さとみです。印象美人メルマガへのご登録ありがとうございます。たまにしか配信しないメルマガではございますが、引き続き登録いただけていることを心から感謝いたします。ありがとうございます。今後ですね、声での配信もしていこうかなと思いまして、2021年に向けて私もね、ブラッシュアップさらにし続けてまいります。人はやはり成長することとか学ぶということが非常に面白いと感じる生き物なんだなということは私自身の経験を通して感じますし、学ぶことで自分の、そうですね、過去できなかったこと、過去できていると思っていたことが学びを重ねることで、過去できていると思っていた私ってあの時何だったのって思うことってあるんですよね。それを否定するわけでもなく、そこのプロセスを通ったからこそ今新たな学びとなった時に初めて過去の自分ってまだまだだった私って思うんですよね。先ほど申しましたように、そのプロセスってすごく必要だったから経験させていただいたなっていうことも感じてます。過去を否定するのではなくって、過去に起きたことを今の自分の視点、成長した今の自分から見るっていうことは大事ですね。見て落ち込むとかではなくってね、落ち込むこともありますよ私だって。でも落ち込むことより何を得たかっていうことで視点を変えて未来の自分に生かせることができる、そのような癖パターンをつけていくといいです。では今回の声のメルマガですが、皆さんそれぞれの人生ね、価値ある未来の自分を作り出していただきたいなって思うんですよね。私たちってやはり人と比べて勝手に落ち込んだりですよ、することってあると思うんですよ。男性はどうなんでしょうね、女性はよくあるパターンかもしれませんね。相談を受けることもありますし、コーチングなどでもね、やはり自分と他人を比べて落ち込んでしまったりとか、なんかスパイラルに巻き込まれてそこから抜け出せなかったりっていう方も多く見てきてますし、私もそこを実際通ってきてますからね。結局はそこで悩んで停止するより、停止する時間も大切ではあると思いますが、過ぎ去ったクリアするとね、あの時間って落ち込んだ時とかすごく苦しい時ってどうしようもないんですよね。前向きに考えられないし、誰かに話したいけど話せる人がいないと、それでなんか私って今まで何をやってたんだろうってさらに落ち込んでしまうっていう状況にもなりかねないんですよね。でもそこに至ってどうしようもないから、結局は上を見るしかなくなっていって、ちょっとこの人に相談してみようって吐き出すことで新たな気づきをいただけたりっていうこともあるから、またそこでね、気持ちが明るくなると前向きになれるわけなんですよね。まあ、みんなそのようなパターンを繰り返してきているかと思いますが、先ほどお伝えした価値ある自分の未来を作り出しましょうということで、価値ある自分の未来っていうもの、未来の自分っていうものは誰が決めるのってなると、皆さん自身なんですね。私は私で未来を自分で決めると15年前にコミットしてからは、自分がなりたい自分を明確にイメージして進んできています。もちろん壁にぶち当たることもありますよ。でもね、常にこうなりたい、こう生きていきたい自分っていうものを毎回リセットし続けているっていうことでいいかな、ことです。皆さんに今回は 来年2021年に向けてね、未来の自分、価値ある未来の自分ってどんな自分なんだろうということをしっかり考えてイメージをしていただきたいと思います。ワクワクするような、あ、こんな2021年こんな自分になれたらいいな、これは考え方でも人とのご縁、出会いでも働き方でもいいです。何でもいいです。価値というものは自分で決めていくものです。人に左右されるものではありません。左右されると影響を受けることはあるでしょう。大好きな方、憧れている方の価値観に自分は合わせたいという方も中にはいらっしゃるかもしれません。その価値観が自分のものにしっくりきていればいいと思います。では価値観を作り出そうと思った時、自分の未来を作り出そうと思った時、自分自身の感情が前向きであればいろいろ考えることできますが、どうしても感情は目に見えないので落ち込んだ時とかなどはどうしてもプラスに考えられないっていうことがあるんですよね。そのことは脳の性質を理解するといいです。人には能力、脳の力と書いて能力が3つあるんです。1つ目の能力は自己注力、自然注力と話した方が分かりやすいですね。健康を維持しようとする力であったり、自然注力です。怪我や病気を防いで養子を整える力ということですね。能力に2つ目の能力が、こちらは能力発揮体制といって、勉強とか練習とかコツコツ努力して身につけた知識や技能でさまざまな能力が発揮されるということです。この能力には他に勘やひらめき、スポーツの、ね、感動的なプレーやアーティストの魅力の表現なども能力2の働きなんです。能力3の働きなんですが、こちらは闘争とかね、闘争体制、危険を避けて不安とか不快を解消するために発揮する力なんですよね。よく火事場の力、普段出ない力がいざという時に発揮される力ですね。こちら3つの脳の力があります。人にはね、みんな平等に与えられてますから、先ほど不安な状態の時って前向きなこと考えられないですよねって話しましたが、実はこの能力と関係していて、不安や不満を感じると能力3が働くので、能力3が働くと実は能力1と2の働きが抑制されることが分かっているんです。皆さん、このこと聞くといかがですか？不安とか不満にね、フォーカスして生きている自分より、キラキラ輝く未来の自分を想像して過ごした方が、過ごして能力1と2を働かせた方が絶対にいいと思いませんか？そんなこと言ってもね、ということでなかなか抜けられないんですっていう方にとって、このようなワークをやってみましょう。実は私もね、コロナ禍になってもぶっちゃけトークしますけれども、だってね、私だってマイナスの気持ちに状態になったり前向きになったり、いろんなことあります。その時にね、どうしても自分を責めてしまって、何やってんだろう自分とかねっていう時があってね、その時にね、このワークをやったらすごくすっきりしたんですよね。これから紹介しますので、皆さんそれぞれでワークなさってみてください。手短にお伝えしますね。ちょっと15分ぐらいかかるかもしれませんが、トータルで声ブログがね、最後までお聞きください。少し早口になってしまいますが、ご了承ください。音声は止めることもできますから、皆さん分割でお聞きになっていただいてもいいと思います。16の形容詞を使ったフォーカシングということで、こちらはある方のね、本、メンタルトレーナーの方のワークの中で紹介されてたんですが、それを皆さんと一緒に共有できればなと思います。まずやっていただきたいことが、16個の形容詞を挙げてください。美しいとか楽しいとかね、形容詞を思い浮かんだものですよ。そんなに深く考えなくていいので、形容詞を16個挙げます。16個 上げた後にこの16個の2つの組み合わせ、16個の中から2つの言葉を組み合わせて、今度は名詞を作っていきます。16個の形容詞の中から2つずつ言葉を組み合わせて、その言葉から連想する理想する名詞、理想とするイメージできる名詞を今度は言葉に変えていきます。例えば青いとかね、青い美しいってなると海と想像する方もいらっしゃれば、空と想像する方もいらっしゃるかもしれません。それは皆さんのもう自由な発想で決めてください。16個の形容詞を2つずつ組み合わせると8つの名詞が出来上がりますね。8つの名詞ができたら、その次さらに自由にね、2つ組み合わせ、2つの組み合わせは自由なので、あ、これとこれ合わせてみようかなっていう直感的なもので構いません。そこから連想する名詞を作っていきます。名詞を書いていきます。そうすると8つから2つに絞っていく、2つ組み合わせて名詞を作っていくと、今度は4つのキーワードになりますね。4つの名詞が作れます。その4つの名詞からさらに2つずつ自由に組み合わせます。これも直感的なものでいいです。2つずつ組み合わせて、そこからさらに連想する名詞を書いてください。そしてさらに2つ残りますね。2つ残ったものを組み合わせていきます。連想される言葉を書いていきます。これは言葉が思い浮かばないっていうことで焦ることなく、あ、この言葉とこの言葉からどんな言葉が出てくるなっていうことをイメージしながら、自分のね、感情の動きも感じながら書いてみてください。短い文章になってもいいので、2つの言葉、最後に残った2つの言葉から連想される言葉を書いていきます。連想される言葉というものは、無理にこうでなければならない、この言葉を使わなければならないという枠にとらわれるのではなくって、自分の内側から出てきた形容詞を名詞にする、名詞をまたさらに2つ組み合わせて名詞にする、連想するという想像を働かせることにつながっていきますので、そのワークをしっかりと丁寧にやっていくということが大切です。そうすることで最終的に自分の奥底にあるすごく大事なものとか、深いところで私はこう感じていたんだということに気づく、自分の深層心理、奥深くに宿っている自分の感情なども気づく作業にもなっていきます。そしてなぜこのワークをやるといいかっていうことは、フォーカス先が変わるんですよね。一気に不安とか悩みとかっていうことにずっとぐるぐる回っていた自分が、そこにフォーカスしていた自分が、ワークをすることによって視点も変えることができるんですね。だから自分のマイナスな感情に振り回されていた、だったらおかしいんですけれども、怒ってもいない出来事に関してとか、もう過去のことに関して振り回されている自分にも気づきます。だってね、このワークゴールが全く見えずにスタートするんですよ。先が見えないんですよ。形容詞って何だろうっていうところからまず考えましたから、形容詞って何だろうと思ってね、ネットで調べて、あ、こういうことか、もう学生の時で全く勉強してなかったなって思う自分もね、いながら、あ、でも今勉強できたからよかったと思って、名詞でもあまり型にはまらずに本当に自分の中から出てきた言葉を選んでいく、分からなかったらネットで調べるのもいいと思います。要するに語彙が増えていくから、それも大事ですね。そのワークもし年末 とか来年に向けてわーって考えることでなんか不安になったり何か不満が出てきたりっていう方は、今私がおすすめしたワーク、感情と向き合うワークでもあるし、自分の心の奥底にある 大切なものが出てきたり、自分でこういうことがあるんだというスタートの入り口はモヤモヤ感あっても、出口はものすごくスッキリするワークになっていきます。お一人でできない方、ワーク数名集まったら Zoom で無料で開催してもいいかなと思っていますので、自分でなかなかできない方はメッセージください。何名か揃いましたら Zoom でつながって、このワーク一緒にやりましょう。面白いです。本当にやってみないとこれはわからないということです。今回の声のメルマガは、理想とする未来を作り上げるということで、価値ある未来の自分を作り上げていくことの入り口として、すぐにイメージできる方は具体的に五感でね表現して、言葉で言語化することでイメージも出てくるようにしたらいいですし、なかなかもうちょっと不安とか不満が出てきてしまって無理っていう方は、先ほどのワークやってもいいと思います。形容詞からね、16個の形容詞から名詞に変えていくっていうワーク、これは自分とかなり向き合うことにつながっていきます。今、不安とか不満がある方っていうことで話しましたが、もちろんなくてもね、このワーク16の形容詞と名詞を絞り出していくっていうことは、自分の内面の部分も見えてくるので、どのような方にでも取り入れることは可能です。それでは気になる方、ご自身でできない方は直接メッセージください。ちょっと日程は年明けになりますが、年内に一番できたらいいですけれどもね、1時間ほどお時間取れる方がいらっしゃったら直接メッセージください。日程はその後に調整をしていきたいと思います。メルマガ引き続きご登録いただいている皆さんに、何か少しでもねお役に立てる配信ができればなと思いますので、質問がございましたら質問に対してまたねメルマガの中でも答えることできますし、 YouTube などでも答えることできますし、毎週月曜日はポッドキャストも配信してますので、そちらもお聞きになっていただければなと思います。そして必要なタイミング、タイトルをご覧になって、このタイトルは今私にとって必要だなって思う、メルマガであったり声のメルマガであったりポッドキャストでもいいんですが、タイトルが気になってこれ私に必要かなと思ったものだけをメルマガ開いていただいてももちろん構わないです。それではまた皆さん、声メルマガ配信いたします。最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。2020年の振り返り、そして2021年いい年を迎えられますよう心から祈りまして、声メルマガの配信を終了いたします。ありがとうございました。良いお年をお迎えください。印象美人コンサルタントの荒垣さとみでした。ありがとうございます。